もちと
友の
理不尽なダイス。
この番組は30代のしがないサラリーマン2人が日々思うことを理不尽なダイスに託し、出た目に従ってテーマトークをダラダラと話す番組です。独断と偏見でお送りしていますので、事実と異なっていたりお聞き苦しい点はご容赦ください。
若者よ、ポッドキャストを信じるな。面白いとは何か。
あれ
ただの言葉だ。
あれ、
特別な状態を追い求めてはいけない。
なぜなら、
そんな状態はこの世に存在しないからな。幸せを信じ求めることが幸せでない苦しみを生み出すのだ。
もちさん発信で言ってた。ポッドキャストと
は、精神を和らげ、新しい知識を得、明日への活力とする。ただ、それだけのことだ。そこにあるのは、安らぎと喜びだけ。
おかしいな。
それ以上求めてはいけない。
あるがままに、
その安らぎと喜びを感じていればいいのだ。
でも結論。
ポッドキャストを信じるな。
っていうことだよね。
ポッドキャストを信じるな。
要そこのは芸能でしょ。
明けましておめでとうございます。令和3年。
この始まりでいいんですか、ともきゅん。ともきゅん。
お、全一キューンじゃないですか。
あ、
知ってますそれ。全一キューン。
拾ってきた。
全一キューン、知ってます
拾ってきたね。
はい。なんたらですよね。なんでしたっけ、あの。
そう。あの、なんたらなんたらよ。
そうですよね。あの、マインドク、うん、マインクラフトをやってるの、なんたら、なんたらですよね。
そう。
全一キューン、全一キューンバカだな、僕には全部お見通しだぜ。
年末年始何があった、トモくん。
いやー、明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
トモでございます。
もちでございます。
もちとトモの理不尽なダイス、今年も始まってまいります。よろしくお願いいたします。
令和3年も始まりましたよ、皆さん。
はい。
お待ちかね。皆さん、お待ちかねのもちとトモの理不尽なダイス。無事、開幕しましたよー。
まあ、毎週やってますが、そんなに待たずとも、多分皆さん的にはですね、こう、あ、また、あ、聞く前に今週も配信になっちゃった、溜まってきたな、みたいな感じだと思いますけども。
もうね、最新の残りがね、
そうですね。
何十話も残ってるかも。そんなこといいんじゃないよ。
もうその頃だったらあれですね、あの、もう興味はありませんかっていう、あの、すごくこう、なんていうか、こう、おせっかいな。
上から言われるパターン
で。はい。おせっかいなメッセージが出るんですけども。まあ。
そんな時言ってやればいいでしょ。
はい。
ポッドキャストを信じるなって。
あ、そうですね。若者よ。
これな、
これ
さ、若者にしか当ててないけど、はい、ちなみに若者はどこからどこまでなんですか？
若者はどこからどこまで？まあ、0歳からですよね。
0歳からはね、若いよね。
はい。はい。
問題はどこで区切るかだよね、若者を。
そうやってすぐ物事をこう、区切ろうとか、カテゴライズしようとか、白黒つけようとするところが、大人の良くないとこですよね。そういうのあると思います。
年末から年始にかけて、喧嘩か、喧嘩なら言っちゃるけん、買っちゃるけん。
逆にどう思います？どこまでが若者ですか？
え？やっぱり自分が若者だなと思ったら若者なんじゃない？
それはもうあれですね。若者の基準はないですね。はい。
自分が大人になったと思ったら大人なんじゃないですかね。
なるほど。昨日大人かなと思いましたけど、今日子供だなと思ったらどうしましょう。大人から子供へ戻ってます、一回。
それのパターンあるよ。
ああ、
よくある。
そのパターンある。じゃあ週2ぐらい大人です、僕。
週5大人、行けよ。集合は子供かよ。
子供ですね、集合。やりたくないっていう理由でやりませんから。さあ、そんなことを言いながら。さあ
なかなか、
こんな感じで令和3年始まっております。さあ。
令和3年なんだもんね、もうね。
そうですね、早いもんですね。
だって、もちとともの理不尽なダイスは平成に始まったんでしょ？
そうですね、平成に始まりまして、まだもちさんが30代でした。
そう、今私40だから。てそれは20だよ。 あれ？
あ、ごめん、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。ごめんなさい。今の何ですか、20だよって。何ですか、ごめんなさい。何の話でした、はい。
ボケの説明は忍びないんだけど。
いやいや、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。本当に、本当に。
40歳、40歳じゃない、
はい、?40 歳、はい。もちさんは40歳。
40歳を、
はい。
40って言うじゃない
?40、はい。
で、令和2年に流行ったアーティストといえば20じゃ。
おー。
その20にかけて縄跳びダンスの歌でボケてみたんですよ。で、ボケの説明さすな！
あ、ごめんなさい。
正月早々。
それは完全にごめんなさい。僕が世間知らずでしたね。あー、なるほど。20さんのあれですね。うん、はいはいはいはい。
J.Y. パークさんがプロデュースしてるね。
はい、はい、存じ上げております。
存じ上げとるね。
はい。
渾身のギャグだったけどね。
この話題、もうこれ以上広がらないけど大丈夫？
だって俺四十になった時からこれは温めてたネタなんだけどね。うん、
となるとあれですわ、もちさん殿下の宝刀を出す瞬間間違ってますね。
間違っとるわ、これ、
うん。もちさんは外務大臣になっちゃダメですね。
外交下手。
外交下手だし、全然、今頑張らなくていいところで、戦争じゃって言い出すタイプですね。はい。良くないと思います。
さあ。はい、じゃあ外務大臣にはならないように気をつけます。
はい。よろしくお願いします。さあ、そんな感じで、はい、令和3年も始まってまいります。まいますか、伝わりますが。
何回マス言ったんだ？おいおいおいおいおいおい。おいおいおいおい。
もうですね、もう疲れております。さあ、令和3年も始まってまいりますが、さあ、本日の出目を発表します。
お願いします。
はい。1番。
1番。
はい。
新庄のトライアウトの話。
はい。新庄のトライアウトをもうずっと語りたいですね、もちさんは。
語りたいけどね、まぁ、1月出なかったらちょっとやめようかなと思ってます。
なるほど。わかりました。
旬な話題ですから。
あ、旬な話題なんですね。じゃあ2番お願いします。
はい。2番。タイムマシーンの話。
はい。3番がですね。
はい。
親バカゲームミュージアムのコロさんからいただきました。
はい。
友的三国志、チントーのリクエストですね。
チントーでしょ？
はい。で、4番が、アジア幸せ特急の部長さんからいただいたリクエストです。
部長さーん。
それは何なんですか？石壁の戦いです。
レッドクリフですな。
そうですね。で、5番がですね、1月3日が戊辰戦争開戦の日ということで、戊辰戦争について語ってまいります。はい。
語りましょうよ。
はい。で、6番がフリートークでございます。
フリートークでございます。
はい。では、私の方で振りたいと思います。
お願いします。いい目出してね。
はい。では、行きますよ。
新年一発目。
はい。1番。
1番出た、
はい、?1 番出ましたよ。
新庄のトライアウトの話。
はい。お願いします。
やったー！新年早々。私の1番の出目が出たね。
はい。
いや、これはね、話したくて話したくてしゃあなかったのよ。
なるほど。
なるほど。
はい。お願いします。
ちなみにトモくんは、
はい、
新庄選手、まあ元新庄選手が、
元新庄選手は今何して
るの？元新庄選手、違うな。
何城選手？
元野球プロへ。
ごめんなさい、元新庄、今フル城ですか？何ですか？
まあ古いからね、こら。
ええー、いや、ほんとに。はい、はい。
違う違う。元日本ハムファイターズに行ったプロ野球選手の、
はい。
新庄選手。
日本ハムファイターズに元いた新庄選手でしょ？元新庄
プロ野球選手。元プロ野球選手の。元プロ野球選手の。
はい、はい。元日本ハムファイターズは今何ですかね？何になってますか今？
タイエーフライヤーズ。東映フライヤーズか。昔は。
おー、まあまあまあ、わかりました。その新庄選手が、はい。
トライアウトを受けた話は知っていますか？はい。
50歳でトライアウトを受けて、プロをさ、サイドを目指したと。
そうそう。まあ、50じゃなかった。確か48歳かな。
あ、50じゃないんですね。はいはいはい。
50じゃない。けども、まあ、十数年以上ブランクを
引退してからのブランクがあって、48歳という年齢にもかかわらず、
はい、
もう一度プロ野球選手を目指して、トライアウトを受けたっていう話なんですよ。
はい。
まあ、まずこれだけでもやっぱりね、すごいな、とは思うよね。
まあ、うん、そうですね。すごいなというか、どうしたって思っちゃいますね。どうしました？どういう心境の変化ですかっていう。心境の変化が何かありましたかって思っちゃいますけど。
やっぱりこう、野球から離れてさ、いろいろな生活をして、
はい。
改めてこう、今のプロ野球を見たとき、肌で感じたときに、プロ野球界を変えなきゃいけない。俺が憧れていたプロ野球を取り戻してほしいっていう気持ちでさ、新庄が、そのためにはここで第一線級の働きをしてプロ野球をみんなが楽しんでもらうために知ってほしい。知り渡ってほしいっていう気持ちでやってる。その心意気がまずすごいよね。
あ、そうやっておっしゃってたんですか？
って言ってたんじゃないかなっていう予測。
あ、うん？新庄選手が、あの、そうやって言ってたわけじゃないんだけど、もちさんは、そうなんじゃないかなって思ってるっていうこと。
そうそうそう。全部が全部じゃなくて、あの、今の言葉の端々でよ、新庄が言ったこともあるのよ。やっぱり今のプロ野球は見ててもつまらないと。
ああ、はいはいはい。
技術は高くなってるけど、こう、ファンを魅了するようなプレーが少ないと。
うん。
うん。それはやっぱりこう、スター選手であったり、野球、こういう人に憧れて野球選手を目指したいっていうようなプロ野球選手が少ないっていうのもあると思うんだよね。
うん、うん、うん、うん。はい。
心情が、
はい。
肌で感じた、
はい。スターがいないってことですか？
そうそうそうそうそうそう。
ほう。
プロ野球選手を目指したいって思うような選手が少ないって、うん、はい、多分新庄が感じてると思うのさ。
あの、新庄選手的に、スター選手というか、まあ、憧れる選手がいないんじゃないかなと感じてるんじゃないかなと、もちさんが思ってるってことですね。
そうそうそうそう。うん、まあ、遠回しに言うとそうだよね。
うん。
なんだろうね、はい、俺さ、結構この話は頭の中で、
はい。
いろいろ試してみたんだけど、うまく話せることが一つもないね、はい、今ね。
あ、いや、いや、なんだろう。あの、ごめんなさいね。なんか、話の腰を折ってるようで申し訳ないんだけども、入り口の段階で、って、新庄が思ってると思うんだよねって言われると、思ってると。
ね。
うん。
なんか、ごめん。あの、新年早々だから、ちょっと、切り分けていくわ。
はい。
結論から言っていく。
はいはい、
新庄がすごいね。新庄選手が素晴らしい。それを伝えたい。このトライアウトに参加して、新庄という選手がすごかったっていうのを伝えたい。
今、オンラインでお互いの顔見えない状態だからあれですけども。
うんうん。
すっごい僕、キョトーンとした顔しますけど大丈夫です。
え、マジで？
はい。
あ、いや、新庄の凄さ。
新庄選手はすごい方だっていうのは、え、それはあの、プレーがすごかった。さっき言ったお話、そう、なんていうでしょう、こう、ただのゴロを3回転半とかでこう、スター性のあるプレーをしたそういう凄さです。どうですか？え、どういう意味ですか？新年早々だけど、さっぱりわからんぞ。どうしました？え、わかりませんよ、僕。
一つずつ説明をしていこう。
わかりました。お願いします。ゴールに行けるんですよね。
ゴールに行けると思います。
わかりました。ありがとうございます。
令和3年の持ちは違います、は
い。ありがとうございます。お願いします。
まあ、まず何が新庄選手の凄さかっていうことを伝えていきたい。
はい。
はい、一つ目に、48歳という年齢でプロ野球を目指した。ここがまずすごいところだよね。
はい、そうですね。まあ、確かに一度引退したものをもう一度っていう、
まあ、そう
スポーツの世界ですからね。まあ、頭脳を使うものであれば、こう、いろいろあるんでしょうけども。はい。うん、
まずさ、自分がね、プロ野球選手の終わりを自分で決めたわけじゃない？引退という道を。
はい、はい。
ということはさ、図らずしもその時の自分っていうのは、 自分の限界を感じて、もしくは、新庄の場合は怪我もあったから、そういうものがあって、
はい。
先をこう、
怪我だったんですか？怪我
に、そう、足に怪我も抱えてたからね。
なるほど。なんかこう、
やっぱり自分、
うんうん。
なんちゅうの、プレイを、
はい。
こう、なんて言うんだろう。全くプレイすることができないっていう怪我ではないんだけど、
うん、
自分の最高のパフォーマンスは出せないなっていう、こう、怪我というかさ、やっぱり体の衰えというかさ、
うん、
そういうものを抱えてきてたわけさ。プロ野球選手は、まあ、プロ野球選手に限らず他のスポーツ選手もそうだと思うんだけど、やっぱり怪我との戦いっていうのはあると思うんだよね。
うん、まあそうですね、はい、スポーツ選手の方は。はい。
体が資本だから、自分のやっぱり肉体年齢のピークっていうのはあるわけじゃない。
はい。
それを過ぎた時に、どう、まだ、この世界でやっていけるかっていうのを模索しながら、鍛えながら、続けていくっていうのが、あるべき姿なんだけども、そこを、自分の中で一度、もうここで自分は終わりだと、けじめをつけて引退してきたわけでしょ？
そうですね。まあ、チームとしても、契約をしないよとかではなくてとかですもんね。
そうそうそうそう。
うん。行くチームがなくなったっていうことではなくて、
うん。
自分でもうそろそろかなっていうふうに引退されたんですね、新庄選手は。
そう。
ああ、はい、はい。
新庄の引退したシーズンは、もうシーズンの序盤に、今シーズンで引退しますって言って、優秀の美を飾ったのさ。
うん、うん、うん。
で、その一度引退をした選手が、
うん。
つまり自分の限界のピークを感じて、一度退いた選手が、またそこの自分の限界値を目指して、トレーニングをして、その世界へ挑戦するっていうことがまずすごいのさ。
うん。すごいっすね。はい。
だって明らかに自分で判断してさ、まあ、ここの状態からも伸びることはないだろう、プロの世界ではやっていける体ではないだろうっていう自分で判断をしたにもかかわらず、それが十数年ブランクを経て、何としてでもプロ野球選手に返り咲きたい。そしてまたプロ野球界を明るくしたいっていう思いでさ。
そこが引っかかるんですよね。その、明るくしたいっていうの、なんかこう、自分でおっしゃってたんですか？もうごめんね、もちさん。その入り口がちょっと引っかかってるんだ。うん、その、もちさんが、そう、なんじゃないかって思うって言われてしまったもんだから、あ、はて、新庄さんはなんでそんなことしたのかしらんっていうのがずっと引っかかってるんですよ。
あー、そっか。
はい。
俺は、逆に言うとそこはそんなに引っかからないとこなんだよね。
ああ、いや、わかる。じゃあ、まあ、その、もちさんの家庭を前提として、そうですね、わかりました。プロ野球界を盛り上げるべく。
盛り上げようっていう意識が、別に自分のためとかお金がないから働こうっていう意識だったとしてもいいのさ。
うん、あ、いや、そういう、なんだろう、目的の話ではなくて、なんていうのかな、新庄さんが僕プロ野球界盛り上げるために復帰しますって言ったんですか？
具体的に、
はい。
言ったわけではないけど、そういうようなニュアンスでは話してた。
あ、ニュアンスで話してたってことは、じゃあ、その、
だから、なんていうんだろう、俺さ、トモ君と話してると、その現地取ったみたいな感じがすごく、
いや、別に。
不安に駆られるんだよね。
別に現地で撮ったとかっていう話じゃなくて、ごめんな
さい。いや、それって言いましたよね。あれ、新庄さんそれ絶対言ったんですかって。それ、もちさんが言ってることじゃないんですかってなんか責められてるようでちょっと怖いんだけど。
いや、責めてるわけではないんですけど、今回の入り口が、いや、そうやって、プロ野球界を盛り上げるために帰ってきたっていうふうに思うんだよねって、もちさんが言うから、おってなっちゃったんです。その、
そうだって、
全くその新庄さんの言ってることを聞いてるわけでもなく、新庄さんが、トライアウトに、 トライアウトにこう参加したよってのニュースでチラッと見たんですけども、その過程とか一切わからないんで、あ、そういうもんだったんだなーっていうのがよくわからないんですよ。
いや、だって俺も具体的によくわからないもん。新庄が明確にこういう形でプロ野球界を目指しましたって一文がバンって書いてあるわけじゃないから。
はい。あ、なるほど、なるほど。
いろんなネットニュースだったり、インタビューだったりを聞いてる言葉の端々を聞いて、
はい。はい、
その中には今のプロ野球界って、
あ、
つまらないまではいかないけど、その、まあ、
スター選手が。スターがいないよね、スターがいない
よね。ないよね、とか。
新庄さん、あ、なるほど。今まで言っていた断片的なものから、そうだろうっていうことですね。
そうじゃないかなっていう、だから想像でしかないから、それが、なんていうの、確実に新庄が言ってた一言一句間違いないこれですっていうのが言えないから、
うん。
あんまり自信持って言えないよって。で、でもそこじゃないんだよって、俺の話したいとかそこじゃないんだよって言ってるんだけど、そこに、こだわって、気にされちゃうと、あ、そうなのかって、俺は別にそこをじゃないんだよなっていう話。
わかりました、わかりました。じゃあ、あれです、うん、まあ、スポーツニュースとかで見たとかっていう、何かこう明確なものがあるわけではないってことですね。
そう。
ああ、なるほど、なるほど。そして、まあ、そこはもう本当大きい問題ではないんだよと。もちさん。
そうなのさ。
もちさんがこう思ってる。
大きい問題じゃないんだよ。
うん。もちさんがこう想像してるんだよって、いいとこですね。僕の、もちさんの問題だから、もちさんがこうだと思ってるってことですね。
そうです。俺がこう思ってるんですってことなんだ。
わかりました。
いや、そう、まあ、多分トム君はさ、放送に乗っけることだから、きちんと、なんちゅうの、事実確認は必要だろうし、とは思ってくれてるのかもしれないんだけど。
事実確認は全然いらないですよ。事実確認はいらないですけども、そっか。いや、ちょっと僕は理屈っぽいんですかね。
いや、ま、真逆だからね、俺とトム君の性格はね。
いや、真逆、なんて言うんですかね。いや、あの車、すっごく速く走るんですよ、って言われて、おー、何キロですかって聞いたら、いや、まあ、僕よりは速いっす、と思いますっす、みたいな。おー、みたいな。
でも俺もそんな感じ。だから、ビューンって言った感じなんだよね、って。
じゃあ、速いかどうかわかんないっすよね、って
聞いた。いや、それは俺の感覚だからさーってなっちゃう
んですよ。おー、なるほど。わかりました。ってなっちゃうんですね。
そうそうそうそうそうそう。だから多分そこは、きっと俺が感覚人間だから、
は
い、そういう話になっちゃうんだよね。
じゃあもうそういう前提全部取っ払って、もう先の話申しましょう。すいませんすいません。ちょっと話が脱線しましたね。はい。はい、脱線しました。
そうなんですよ。だから、なんていうのかな。うん。
いや、いいっすよ。ごめんなさい。もちさんの、もちさんの頭の中のあれを喋ってください。なんか、いや別に怒ってるわけじゃないですよ、僕、本当に。ちょっと気になってしまったもんで。
その、俺は喋るときに、全部調べてきてるわけじゃないから、事実確認がちょっとできないんだけど。
いや、全然いいですよ、事実確認はしなくて。いや、ただ僕が思ったのは、新庄選手がなんかこう、テレビのニュースとか、あるじゃないですか、スポーツニュースとかで、いやー、うんうんうん、今のプロ野球界、スターがいないから、僕復活したら盛り上がると思って、参加するんだよねって言ってたって聞いたんだよねって言われたら、おーってなるんですけど、そうでもなく、今までの言葉の端々をこう拾って繋げていったら、そうなんじゃないかなって思うんだよねっていうスタートラインが、は、うんってなっちゃうと、おー、そっかそっかってなっちゃったんですよ。全然、怒ってるわけじゃないですよ。全然、怒ってるわけじゃないですけども。
へい。
はい。じゃあ、続けてください。続けてください。いや、別に、いいです。いいですけどね。いいですよ。はい。大丈夫です。お願いします。
すごい、令和3年これでいいんだろうが始まり、大丈夫か。ちょっと自信なくなってきた。
いや、なんでしょうね。いや、大丈夫です。大丈夫です。続けてください。お願いします。
めっちゃ、デメ出た時は、やったーと思ったんだけどさ。
はい。
なんか、すごく今、デメ変われって思ってる。
なんでですか？ちゃんと喋ってくださいよ。
いや、すごかったんですよね、だから。はい。
もちさん、ごめん、それまた何がすごいんですかって聞いちゃうけど大丈夫。ちょっ 待って、ちょっと待ってください。あれもちさんこれ、15秒ぐらい前に思いついたネタ？
いや、違う。いや、めちゃめちゃ言いたいことだから、箇条書きにしたら48で目指したっていうのはすごいし、
はい、まあすごいですね、
自分の限界のピークを超えてるのが分かってて、
はい、
でもなおかつそこに努力をし続けることもすごいし、その練習方法を YouTube でも俺見てたし、
はい、
そのやり方もすごいし、
はい、
実際にトライアウトを受けた結果の内容も、
はいはい、
とてもすごいのよ。で、それを、もちさん、もちさん、もちさん、伝えたかったのよ。
もちさん、もちさん、今の箇条書きはね、はい、すごく綺麗に伝わりましたよ。
だから、これを膨らませて伝わせ、話したいけど、膨らませられないから。
膨らませる、多分、最初の段階に変なものを膨らましたじゃないですかね。その、プロ野球界を盛り上げたいと思ってると思うんだよね、的なところが僕、あ、そうか、いや、今の箇条書き良かったっす、はい。
その3つはね、すごいのよ。
そうっすね、48で再チャレンジもすごいし、そもそも自分で1回引退するって言ったところにもう1回ってのもすごいし。
そう。
なんすか、その YouTube で、はい。
そう、しかもそのね、こう、はい、前、バリ島だったと思うんだけど、海外で過ごしていたから、
はい、
日本のプロ野球事情も知らないし、どういう選手がいるかも全くわからない状態で、自主トレをこう重ねてきて、
はい、
実際このコロナの影響があってさ、
はい、
帰国してくるのも遅れて、
はい、
日本のプロ野球というのがどういうものかもさ、情報が遅れてきた中で、それに対応するための練習方法を独自でこう、トレーナーをさ、探して、協力者を探して、やってきてたわけさ。
もちさん、ちょっとごめんね、ほんとごめんなさいね、もちさん。スレイバさんね、一発目で申し訳ないですけども。バリ島に住んでて、日本のプロ野球界のことがよくわからなくて、うん、日本のプロ野球界の情報が全く入ってこないけども、うん、日本のプロ野球が盛り上がってないと思って、盛り上げに帰ってきたの？なんだろうな、ごめんや、もちさんごめん、多分ね、これもちさんね、今気分を害されてるかもしれないんです。ちょっとね、いや、うん、まあ、でもその、あれですね、日本球界に復帰するためのいろんなプロセスを自分なりに頑張って、トレーナーを捕まえたりなんだり一生懸命してきたと。
そうでーす。
で、コロナの影響もあって、なかなか思うようにいかなかったけど、トライアウトにこぎつけたと。
そうでーす。
あー、なるほど。わかりました。そう
でーす。で、トライアウトでも結果を出してたからすごかったと思ったんです。
はい、結果ってのは
すごいなーって。
どう結果出したんですか？でも浮かなかったんですもんね。
今段階ではオファーは、プロ野球界ではなくて、四国リーグかな？独立リーグかどっかのところからはオファーはあったけども、それはまだ答え出してないんじゃないかな。
なるほど。合同トライアウトとか、それ見て、チームの、
うん。
まあ、スカウトマンが見て、
うん。
新庄さんにオファーを出してきたのが、四国の独立リーグの、まあ、チームだということですね。
そう。四国だったか、ちょっとごめん、定かじゃないんだけど、
はい。
12球団ではないんですよ。日本のプロ野球の12球団ではなくて。
なくて、なるほど。うん。
そう。で、その12球団合同のトライアウトも、形式が50人以上受けたんだけど、
はい。
もう合格者ってほとんど片手にもうないぐらいなのよね。
まあ、そこで声がかかるのは5人いるかいないかと。
そう。
うん、
本当に、こう、戦力外でプロ野球界を一回クビになった人たちがほとんどだから、
うん。
よっぽど光るものがないと、
うん。
なかなかこう、トライアウトに引っかかることはないわけよ。
まあ、そうですよね。元いたチームで戦力とならんかなっていう判断で、うん、再雇用がなかった人とかですもんね。
そう。しかもさ、うん、
はい、
やっぱりバッターとなると、
はい、
なかなか難しいわけ。ピッチャーとなると、使える立場っていうのがいろいろ違うわけさ。先発だったり、中継ぎだったり、抑えだったり。
はい。
怪我のことも考えると、やっぱりピッチャーの人数っていうのは必ずたくさん必要だからさ。
あ、チーム事情としてってことですね。
そう。
うち今チーム的にこのラインのピッチャーが少ないから誰かいいのいないかなってのはタイム、まあ、トライアウト的にあり得ると。
そうそうそうそう。
はいはいはいはい。で、バッターは、
で、そうそう、バッターは、なぜならそのバッター、打撃もそうだけど、
はい。
まあ、守備力であったり、はい、走力であったり、総合的なものを判断されるわけだし、
はい。
一度ね、そこが戦力外でクビになってるとしたら、どこを絞って、どれだけ突出してるものがあるかって、それがチーム事情にどれだけマッチするかっていうところに、問題は出てくるから、本当に引っかかりにくいんですね。
なるほど。
で、その中で、新庄選手はトライアウトで4打席。
はい。
打席としては、回ってきたんだけど。
はい。
驚くべきところはね、やっぱり、48歳という年齢なのにもかかわらず、
うん。
目がね、衰えてなかったんだよ。
なるほど。はいはいはい。
ボールを見る目。
はい。
それがなぜ分かったかっていうと、このプロ野球のピッチャーと対戦するなんてもう、十数年ぶりなのにもかかわらず、
はい。
一打席目のストライクを、タイミングよくいい当たりを打ったんだよね。
うんうんうん。ヒットになったんですか？ヒットに。
一打席目はね、ヒットにならなかったの。いい当たりのセカンドゴロだったのさ。
はい。
うん。でも、その球についていく。しかもね、ストレートをきちんと弾き返してたから。
うん。
うわぁ、ブランクがあってこれだけ、その大舞台の一打席目で、対応できるっていうのはすごいなって思ったのさ。
うん、うん、うん、うん、うん。
そして、二打席目も確かセカンドゴロだったと思うんだけど。
うん。
二打席目もセカンドゴロ。確かね。で、その三打席目が、フォアボールだったのよ。
うん。
でね、トライアウトの方式って、ワンストライクワンボールから始まるんだよね。
ほう。
時間短縮もあるだろうし、たくさんの選手見なきゃいけないっていうのもあるから。
はい。
だから、つまりワンストライク取られてる状態で、打席に入るんだけど。
はい。
その3打席目にフォアボールを勝ち取った時には追い込まれながらも高めのボールをきちんと見逃したの。
はい。
うん、それってこう実戦から離れてるとなかなかねそこができないと思うんだよね。どうしても体がついていかなくて。
うん、うん。
そこがね、うわ、目も衰えてないんだと。48だからきっと衰えてるはずなんだろうけど、そのトライアウトの場では、それも、他の人と何ら変わらない状態で対応できるんだっていう身体能力を見せたわけさ。
なるほど。
そう。そして、最後の4打席目。
はい。
4打席目に、ランナー2人置いたい状態で打席を迎えて、
はい。
見事タイムリーヒットを打つんですよ。
おー。結果出したわけですね。
結果を出すんですよ。
はい。
唯一ね、このトライアウトで、タイムリーヒットを打ったのは新庄だけなんだよね。
あら。
そう。まあ、他にもこう、なんちゅうんだろう。ランナーがいるシチュエーションにならなかったっていうのもあるとは思うんだけどさ。
うんうんうんうん。
で、俺が言いたいのは4打席、しかもね、ワンストライクから短縮状態で始まったこのトライアウトのテストの打席で、
はい。
見事結果を出してるわけさ。この大舞台という場所で。
はい。
これは、やっぱり実力もそうなんだけれども、その大舞台で活躍できるっていう力が、新庄選手には絶対あると思うのさ。
うん、うん、うん。
これがね、すごいなって。本当に感動した。
うん。なるほど。持ってるってことですね。言って
しまう。そうだね。わかりやすく言うと持ってるの。
はい、うん、うん。スター的な感じですね。
そうそうそうそう。だってね、どんだけいい力を持って実力を持っていてても、それを発揮する場で発揮できなかったら、やっていけないわけさ。
うん。
ましてやプロ野球、プロの世界っていうのは結果を出してなんぼなの。
勝負強いってことですね。
そう。その勝負強さを、
はい。
48歳という年齢、十数年というブランク、野球に全然携わってなかったっていうのを加味しても、きちんとこの4打席っていう少ない大舞台の実戦の場所で結果を出したっていうのが、すげえなっていう一言に凝縮される結果だったわけよ。
なるほど。
そう。だから、誰が何と言おうと、新庄選手のトライアウトはすごかったし、賛否両論あるとは思うけど、俺はどこかの球団に、まあ、客寄せパンダとしてでもいいさ。二軍の試合しか出れなくてもいいさ。それでも、チャンスを与えてほしい存在だったなって思う。
賛否両論があるんですか？
賛否両論はあるね。
もちさんは良かった3の方じゃないですか？
そう。
P の意見を言ってらっしゃる方って何ておっしゃってるんですか？
P の意見は、やっぱりこう年齢的な問題と将来性だよね。その話題性のある48歳のホットでのたまたまこのトライアウトで結果を出したような人を取ってそのチームのためになるのか、それなら若い育成していく選手を丁寧に育てていった方がいいんじゃないか、即戦力の他のチームや海外からの選手を引き抜いた方がいいんじゃないかっていうピの意見。
なるほど。
うん、でも俺はね、この少ないチャンスをものにしてるっていう印象が強かったから、
うん。
絶対何かしらのね、プラスの作用はね、生まれたと思うんだよね。どの球団に行っても。
ちなみになんですけども、
うん。
今結果出てないって話したけど、その締め切りというかそういうのはあるんですか？
ある。確かね、一週間か10日だったかな。トライアウトをしてから、日本球団からはもう、12球団からは来なかったのよ。
それはもう切れてるんですね、12球団は。
うん、うん。
はい。
だからもしあるとしたらプロ野球じゃなくて、独立リーグとかで、やりませんかっていうお話かな。
なるほど、なるほど。わかりました。ちなみに、ちょっともう一回最初の頃に戻ってしまうんですけども。
戻る？はいはい。
なぜ今年のタイムじゃない、トライアウトを受けたとかっていうのは何か情報は聞いてらっしゃるんですか？
それわかんないんですよね。
なるほど。わかりました。もちとともの理不尽なダイス。もし締めて大丈夫です？
大丈夫でーす。
はい。なんとなく、もちさんがもう言うこと言い切ったよっていう感じなので、じゃあ締めますね。
いや、これでも、あれなんだよ。時間見て、ああ、ちょっと言い過ぎてるなーと思いつつ、
なるほど。
どうしようかなーって思ってます。
なるほど。わかりました。もちとともの。あれでもなんか今日あれかな？俺がなんか意地悪な感じ聞こえるのかな？
いや、そんなことはないけど、ないけど、多分、気になるところが多分違うんだと思うよ。
まあ、
多分、ともくんはそこがちゃんとわからないと進まないじゃない。
いや、そこがわからないとっていうか、もちさんが、新庄はこう思ってるって思うんだよねって言うと、うんってなってしまったんで、もちとともの理不尽なダイス、今日はこれにて。
ではまた。
バイバイ。
バイバイ。
この番組では、ご意見、ご感想、こんなテーマで話してほしいなど、皆様からのメールをお待ちしております。メールアドレスは、理不尽 .dice@gmail.com です。スペルは、rifujin.dice@gmail.com です。ツイッターアカウントは、もちとともの理不尽なダイスです。ダイレクトメールもお待ちしております。
ともてき、お百度参りのコーナー。
お百度参りのコーナー。
さあ。 今年最初のお百度参りでございますが、皆様初詣行かれましたでしょうか？
まだ餅は行っておりません。
餅さんは行かない人ですね。
違うのさ。
へえへえ。え、
これ、密じゃない。密じゃから。
ああ、確かに。
ちょっと時間帯をずらそうって話になったね、今回は。
そうですね。確かにちょっと今回は、初詣自体も自粛されるっていう方は多いかもしれませんね。
そうなんです、そうなんです。
それはあるかもしれない。
もしかしたらね。
はい。
うん。人手は少なかったかもしれないね、いつもよりはね。
そうですね。まあ、そうかもしれません。なので皆さんももしですね、こう、ちょっと1月1日は避けたという方いらっしゃいましたら、2度3度とぜひ行っていただければと思います。
そうだよね。前言ってたもんね。なぜ初詣だけなんだみたいなね。
そうです、そうです。初なんですか、うん、?2 度目もあっても3度目あってもいいので。
そうそうそうそうそうそう。
はい。ではですね、本日の神社でございますが、はい、本日の神社はですね、はい、琴似神社の敷地内にある抹茶シリーズの最後となります。
最後になりましたか、とうとう。
はい、今年最初の神社はこちら。
はい。
琴似天満宮でございます。
天満宮。
はい。こちらですね。菅原の道真公を祀っておりまして、はいはい、うん、で、この菅原の道真公を祀っている天満宮、日本各地にあるんですけども、
うんうんうんうん、
そこになで牛っていうのがよくあるんですよ。
なで牛？
はい。その、牛の像でして、
うん、
願いを叶えたい場所、願いをかけたい場所。例えばですけども、うんうんうんうん、まあ、学問の神様ですから、菅原道真公は、頭が良くなるようにとかっていう形で、こう、頭を撫でながらお願いをすると、願いが叶うということで、うん、この牛さんの像がですね、ちゃんとしっかりございました。
うん、うん、うん、うん。
はい。最新としまして、菅原の狼様がいらっしゃいます。
はい。狼様。
はい。はい、琴似神社ですね、こう、四つの神社、まあ、琴似神社があって、三つの境内内の抹茶があってという形で、ただこう、建物がこう、ぐるっと囲ってる形なんですよね。
うんうんうん。
なのでこう、一度行きますと、一箇所で三つも四つも回れるということです。まあ、大変お得なパワースポットかなと思いますので、皆さんも行きまして、ぜひこの牛さんをですね、触っていただきまして。で、今回。
初詣とか行って、
はいはい。
二度詣、三度詣が一気にそこでできちゃうね。
できますね。そうですね。
ね。
今回私が撮っていた写真も牛さんの写真を撮ってきたんですけども、ただこの牛さんがですね、ちょっとこうガラス越しにありまして、少し見えづらいかもしれませんが、まあ、ぜひ写真の方も見ていただければと思います。
はい。
はい。
見たい。
では、今日の百度参りは、こういった形でございます。
ではまた。
令和のこの時代、突如、天下を統一せし者が現れた。
なあなあ、天下統一って知ってる？
え、織田信長？
ちゃうちゃう。
ああ、豊臣秀吉？
ちゃうちゃう。
ああ、わかった、徳川家康。
ちゃうわ、桃の天下統一や、天下統一の方は桃って書いて天下統一。知らんか？
もう食べてますけど？
食べとんかい！
甘くて美味しいさくらんぼ、桃、リンゴは、シシド果樹園の天下統一。天下統一で検索。